お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。はい、23時になりました。パーソナリティのしょぼんさんです。おっさんラジオは病気と共に生きる子どもたち、ご家族さん、看護師さん、医療者の方、将来看護師を目指す学生さんをラジオで応援する番組です。今日はスペシャルゲストをお迎えしております。新しいコーナー、スポットボイスというのを今日初めて放送します。どういう結末になるか分かりませんが、ご期待くださいませ。3月後半になってきてね、桜の花もちらほら咲き、もう散ってるかもしれへんけども、気候が荒いんでね、皆さんご健康に気をつけて、花粉症対策バッチリ、マスクをつける人はつけて頑張りましょう。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。 Let's get started。スポットボイス。このコーナーは私こそラジオに出させてほしいという手を挙げてくれた方をおっさんラジオにご招待して喋りまくっていただくというコーナーです。第1回目のこのコーナーは私の同級生です。背番号68ロ
ー。はい、こんばんは、河村八郎です。
いやもう嬉しいね。
いやいや、ちょっとプレッシャープレッシャープ
レッシャー、
プレッシャープレッシャー、
いや去年のね、還暦の同窓会で、ね、ね、出会いましてね、でなんか失業しているって言ってね
失業というか、その定年退職がまあ60歳、うん、昨年の8月、うん、誕生月8月なんで、うん、8月末で定年退職になりまして、うん、継続してシニアスタッフも、もちろん選択肢の中にはあったんですが、まあ、どうしても自分の意向で新しいことに少しチャレンジしてみたいということで、今までやってきたお仕事を一応こう閉じましてですね、卒業という形を持って今もっか再就職活動中の身でございます、うんうんうん、はい、よろしくお願いします、
はい。八郎くんはね、僕中学門真三中の同級生で、
はい、
僕はね、八郎くんはね、なんか自由活発にいつもクラスのセンターのね真ん中に立っててね、明るく朗らかにやってるっていうイメージやったんやけど、
いや僕の中では全然そんなことなくって、うんうん、どちらかといえば中学生というのは第二次成長期っていうのが、うん、早い子で小学校、男の子でも5年生6年生ぐらいから変声期に入ったりとか、私個人的にはですね、小学校6年生までは背は、背丈でいうと後ろから2番目3番目ぐらいだったんですけど、1年生の時から2年生になるにつれてみんながニョキニョキ背が高くなって、一番最後、2年生の時には前から2番目になるぐらいちょっと成長が遅かったんで、みんな大きくなった人の中でどれだけなんか頑張って生きていけるかっていうところにチャレンジしないといけないような境遇に立たされてた、できるだけいじめられないようにするためにはどうすればいいかっていう、なのでなんか大きな子たちの仲間には入れてもらいながら、からかわれながら、でもどういったら闘争が始まったりするじゃないですか、彼と彼で、その間の役に入って、
う
ん、彼はこう言うてるから、うんあっちはこう言うてるからって、なんかつなぎ役みたいな感じで、うまいこと、それら、お友達のプライドを傷つけない程度に、つなぎ役みたいな感じで、学級委員長なんかもやらせてもらったりとかしましたんでね、そんな感じで、みんなに仲間入れてもらってたっていうような、 感じですね、うん、で生きてましたね、あの頃はね、
あの頃はね、うん、ほんでその後ね市立高校にね行かってね、うん、僕はあの地元のね門真西校に、行ったんやけども、そうですね、なんかね市立高校って西の堀越学園って言われてる
よね、なんか芸能タレントさん、芸能人っていうか、うん、タレントさんになった方、まあ上の方で、タージンさん、とかです、北野誠さんとかなんかが、うん、お 話し家とかいうかパーソナリティとしてすごく番組やられたりっていうので、うんうん、その弟さんが石川君で言って同級生なんですけど、うん、この子も落ち研で今あのつい先だって22日の日に、うん、2月の22日の日に、うん、同窓会60歳の還暦同窓会をやった時の司会者、うん、名司会ぶりでしたけれども、うん、頑張ってやってくれて、うん、また新しく再会させてもらったようなところで頑張ってます ね、うん、ねみんな ね、 ね
だから僕は、まあ、あの一律行く子ってみんな おしゃれななんかちょっとタレント的ないいなっていう憧れはちょっとあったよ。あ、
そうです、うんうん、僕はまだそんなん全然みじも思ってなかったんですけれども、うんうんうん、なんていうかな、そこで知り合った方々が僕も初めてだったけど、それまでは日本語の歌ばっかり、うん、歌謡曲ばっかりだったんですけども、うん、ポップ洋楽のポップスを、うん、高校に入ってから紹介してくれる英語の先生なんかがいたりなんかして、うん、どんどんどんどん音楽の方に興味を持って、うん、どっちからというと勉強はそっちのけで、うん、趣味の方ばっかりと、あとクラブ活動ですね、うん、なんかに没頭してる時代でしたけど、うん、本当に楽しかったですね、うんうんうん、3年間は、
ね、
自由に自由にさせてもらってました。
でその自由にこう飛び回ってた八郎くんはその後、
そう、うん、
その後
その後は、うん、どこや
その後大学行って、
あ、うん、大学はそうですね、あ少し専門の大学で、うん、大阪芸術大学の、うん、当時アナウンサーになりたいという小さな夢を持ちましてですね、うんうんうん、そういう専門のアナウンス専攻の、放送学科というところに、4年間いまして、うんうんうん、結果的にはですね放送局のアナウンサーになることはできなかったんですけれども、うんうんうん、お友達で現役で実際にやってた子なんかですと、まあ、20人ぐらいの方で、女性はもちろん MC、うんうん、お仕事いっぱいありますけれども、うんうん、局アナになった方がもう6名いるぐらい、取れ高のいい時代、うん、その中で唯一なれなかったのが僕ら 3,4 人やったからの中に入っちゃうんですよ ね、はい、残念なんですけれども、う
んうんうん、
はい、
ね、で、今回退職されて、
あ、うん、いきなりそこやね、うん、
退職されて
はい、はい、うん、で退職を機に夢の話になるんですけれども、うんうん、やっぱり自分にやりたいことは何だろう、うん、やっぱり音楽も好きだった、うん、おしゃべりも好きだった、うん、でいろんなものをミックスしたときに何か体で表現できないかなということで、うん、今は役者をそこを目指してですね、うんうん、映画をクラウドファンディングで作りませんか、うん、たった1回だけって1年間のオーディションに今合格しておりまして、うん、そこに、今足しげく通ってレッスンなんかをさせてもらってます、うん、受けてる状態、ね、はい、うん、
まあ、仕事をしながらもちょっとやってたよね。
あ、そうですね、うん、10年前ぐらいになりますが、うん、これは言っていいんですよね。
いいです。
天満橋 OMM ビルの地下2階に、うん、学院なんですが、アカデミー、テアトルアカデミーっていう子どもの子役さんを、中心にする劇団のシニアのそういう募集枠があって、うん、そこで丸2年研修生させていただいて、まあ、2年間の間に1年に一度アカデミー内でやる演劇のオーディションに2年連続で早くですけども合格させてもらって、2年間、1年目はお父さんの役でしたかね、うん、で2年目は何やってんやろあれ、
うん、
なんか学校の先生、
学校の先生、
学校の先生の役っていう、うん、担任の先生の役みたいな役柄 を若者たちお子さんと一緒にさせてもらってました、うんうん、素晴らしい、2年間だったんですけども、うん、仕事の兼ね合いでね、うん、それ以上がなかなか続けられなくって、うんうん、中には続けているシニアクラスの方もいらっしゃるんですけれども、うんうん、10年後のこの時期にふつふつとまたそれが湧いてきまして、うんうん、もう一度その映画のオーディションを受けて、うん、今勉強中っていう感じです、うんうんうん、はい、うんうん、
でね、まだオーディションが
そうなんですよ、うん、この後だから3月に入ってか4月の頭かどこかでオーディションを受けるための今レッスンをずっとしてるんですけれども、うんうんうん、もし仮に合格その中の、何の役でも出れるのは出れる全員必ずそれがセリフがある役柄をいただけるものもあれば、他皆とか学級の生徒の役先生の、コンテン、まあ、集合の中の一員でもしくは手だけの握手の手垂れとしての手役だとか、うんうん、足だけの役とか、うんうん、いろいろ役柄あると思うんですけども、うん、必ずどっかには出れるとただどうしても出たいで出るんだったらセリフのある一つ役を、うん、お父さんもしくは居酒屋の店長さんの役、うん、そういうものを目指して、うんうんうん、今日夜勉強してるようなところです。
面白いね。
楽しいですよ。
楽しいね、
はい、
うん、でももうずっとそれ高校のとこからやってる何やろうな自分のこう軸になるところの楽しい部分が今もう一回復活してきてる感じ。
そうですね、うん、なんかやっぱりなんていうかな一生一回しかない、
うん、
一回しかない人生なので、うん、その悔いのないように生きようって言った時に、うんうんうん、やっぱりそこのやりたかったこと、うん、最後は、うん、自由に、うん、もう60過ぎたらっていうようなところで、うん、かなり、うん、パートナー、うん、嫁さんからは貧粛、うん、ど貧粛買っておりますけれども買いながら、うん、まあ、向こうは働いてるんでね、うん、僕完全に今無職で失業保険もらってますから、うん、そんなところでやりたいことやってるので、うん、毎日、嫁さんのお母さんと3人で住んでるんですけども、うん、2人から罵声を浴びながら、うん編集か、スーツに着替えてハローワークばっかり通っているフリーをしながらなんか
あんたはちゃんと行ってるんやんな言って言われて
毎日行ってるよっていう何をやってきたみたいな話なんですけれどもいや今日はちょっとハローワーク混んでたからって、またどっか飲んでたんちゃうのみたいなね話されながらいやちゃんとやってきましたよって顔赤いけどどういうことみたいなねアルコールの匂いするよってねなんか怒られながらすいませんすいませんすいませんっていう感じでなんとかもう離婚寸前ちゃうかも言われてるんですけれども、
ね、もう実はねこの一律高校で出会ってねお二人は結婚されたりとか、ね、
そうですね同窓生というか同級生に当たりますんで、うん、お友達がこの間の高校の同窓会で、うん、みんなで相談会が始まりまして、うん、嫁はもう離婚寸前の、うん、なんていうか離婚届を忍ばして、うん、ペーパーで人前を広めてあんたに反抗さすみたいなね、うん、話もされたもんですから、うん、これ困ったと思ったんで行った瞬間に司会者から何から何までに頼むからお願いしますお願いしますって言ったらやっぱり嫁さんがいるんでみんな嫁の肩持ってですねお前がやっぱりこんなフラフラしててどないすん何をやってたんやお前はみたいなね話ばっかりでずっと説教されてふーっとこう心がね、うん、こうなんて落ち込むななんて思ったらスルスルっと気の利いた男の子たちは今度は向こう側のクラスが違ったんでね3年生は、うん、ところの、パートナーのところまで行ってくれて何を喋っているのかわからないけど後で家帰ったらいろんな人があなたのクラスのいろんな人がとっかひっかいきはっていろいろ質問されて私困ったわっていう、うんうんうんうん、あんた何言うてたんみたいな話で僕何も言うてませんよそんなこと言うはずもありませんよって言ってごまかしてたんですけど、うん、多分バレバレですね一切ノーコメントにしていますしゃれやろこれは言われへんバーバーは一人、うん、怪しい絶対怪しいあの顔は目が泳いでるとか言ってね、うん、ツッコミ入れられてますけれども、うん、そんな感じですね、うんまあ、日常はそんな感じ
日常はね
そういう感じでやってます、う
ん、さあまあ奥さんにしてみたらね急にね安定したお給料をもらってね
そうです
安定した生活ができる思ったんかパッて辞めはって
、ま
ね、パッて辞めはってね
やめやっぱりね、うん、金の切れ目がね
縁の切れ目
なってくる
なってくる
っていうのは今も実感してますね毎日白い目でしか見られてないです、うんうん、だから就職活動はしてるんだよってアピールはしてるんですけど、うん、そのもなんかどっかで見抜かれてるみたいなね、
うんうんうん、
感じで、うん、まあ一応それでもこの年齢から再就職ができる小さなこう募集枠っていうのを見出して、うんうん、今大型2種の免許を取ってバスの運転手、うんうんうん を目指して就職活動してます、うんうん、で今年の1月に、うん、なんと天ヶ崎ドライブスクールですけどね、うん、ここまで通うことできなかったんで、うん、兵庫県の方のドライブスクールで卒業検定合格しまして、うんうんうん、あとは門真には来れないんで、うん、あちらでは明石の試験場で筆記試験、うん、学科試験です、試験ですか、うんうんうん、これさえ通ればっていうところまでなってるんですが、うんうん、こういうことばっかりしてるので勉強不足のために、うんうん、2月10日1回落ちちゃいましたね、
学科試験落ちるってな。
そうです、で、うん、まあまあこの時期にもう一度今エントリーしてますので、うんまあ、ここ数日後ぐらいにはまたテストをもう一回受けて、うん、敗者復活、うん、獲得できれば、
うん、もう賢く思っとったんやけどな中学校の時に、
ね、60超えたらね、う
ん、入らん
記憶力がね、うん、要するにアップデートしなあかんですね、あれ道路交通法って変わるじゃないですか、
うん、変わっとるな、うん、
で飲むでしょ、うん、飲むから、うん、ね晩酌するじゃないですか寝るでしょ
寝るな
寝たら、うん、だいたい次の日にやってたことが全部、うんうんうんクリアになって、うん、
忘れる
なアップデートしてた試験勉強も全てクリアになってるんですよ、うんうん、だからもうどうしても取らなあかんと思うと、うん、断酒するしかないよなってこの間も、うん、同窓会の連中にみんなから説教されてましたね、うんうんうん、はい
ちょっともう Wi-Fi がつながらんとくるくるくるくるくるくる
その状態です
あの状態やね
その状態です全くおっしゃる通り、うん、笑い事ちゃうで
ほんまいやいや
生活かかってるからこっち
はもう奥さんとの離婚もかかってるしな
かかってるいつでも用意してはるからねはあと大丈夫よつくだけだサインとつくだけだからって言ってはるからみたいな感じ
いや
仏壇の奥に忍ばせてるらしいです、まあ、僕は見たことないですけどほんまなんかなと思いながら探すのも怖くて、うんうん、あったら嫌やからね、うん、探したことないそんな感じ大事なものは全部仏間に置き換えるからねあの人
なるほど
そうや泥棒来たらみんな取っていかれるんだよって言っていつも、うん、これ散策しとかな
俺放送聞いてる泥棒一挙な
あかんわどこに住んでるかなんて言うたらあかんよってでも言うてた なあの辺は言うてもたなエリア言ってしまったね、
うん、エリアだけはな
まあそこ人口多いから、うん、なかなか到達できへんやろ、はい、大丈夫でしょ、はい、
まあこんな感じで、後半はね、つぶやきボックスの中でまた、夢のことをたくさん喋ってもらおうと思います。
はい。
Coming up next つぶやきボックス。つぶやきボックス。はい、引き続き前半からのお話の続きですが、このやっぱ演劇は僕はまあ落語とか好きで、お話の方が大好きで、まあこの夢の歌にね応募が去年あって、でパーソナリティはずっとラジオ好きやったからやりたいっていうもうこう情熱で、まあ現在進んでるとこなんやけども、その演劇に魅せられたその八郎のこう心を揺るがしたなんか作品とか、なんかセリフとか、
ね、
そういうのも
あります、ね、
ある。
あります。うん、だいぶ前になるんですけど、うん、劇団夢の遊民者っていう東大卒の、うん、野田秀樹、
うん、
作演出でやってる中に、うんうん、あの人がね、いい作品を遊民者で解散の後なんですが、うん、イギリスに文化庁から推薦されて、たった1名留学するんですね、うん、演劇関係で、うんうん、戻ってきた後、うん、野田マップ第1回公演っていうのがありまして、うん、それのタイトルは切るっていうタイトルで、うん、我が芸大の羽野明さんも出てはったんですけれども、うんうん、古田新太さんも出てたかな、
うん、劇団新幹線やね、
新幹線やね、うん、で客演として出てはるんですけども、うんうん、まあ、それはみんなこうユニットで全部やる、うん、第一回の劇団のこけら落としだったんですが、うん、その中に堤真一さんがまだメジャーになる前でして、うん、まあ、あそこはジャックやったかな、うん、千葉真一さんの、うん、あそこから出てた叩き上げの演者なんですけど、うんうん、あの人が主役ですね、うんうん、で準主役が浜明さんやったんかな、うんうんうん、その演劇でセリフがね、うん、一番最初のセリフがすごく良かって、うん、なんだかね、そういう切るっていうのは何かって言って、うん、モンゴルの 地域で、うん、キルですから、
うん、
キルは殺すのキル、うんうんうん、英語ではあるし、
うんう
ん、キル
って服着るのキル
キルもあるし、うんうん、そういうのでモンゴルの羊の糸を使って、うん、あの頃は高級ブランド商品、うん、なんかコムサデモードとか、うん、そういうものをデタラメに作ってですね、うん、そこの勢力モンゴルの中でやる勢力争いを、うん、その着るもの、
うん、
着物と切り合いをするっていうのをテーマにやっていくような、
うん、
最初のセリフ覚えてたらいいんですが、うん、忘れてしまいましたね、うん、申し訳ないんですけど、
アップデートされてへんな、
そうやね、もうだいぶ前やもん、うん、で今急にやったからあれやすけど、うん、でもその演劇が素晴らしくってですね、うん、でそれからもう遊民者の頃も好きだったんですけども、うん、野田マップの演劇演者で出演してみたいっていうのが最後社会人になってからですけれどもね、うん、あの見に行った時に感化されて、うん、それ以来ふつふつとずっといまだにこういうネチネチと、うん、しつこく蛇年やから
みたいな、蛇年やからな
みたいな感じで、うん、まあまあ粘り強いという言い方もありますけども、うんうんうんうん、頑張ってやってるっていう感じですね、うんうんうんうん、で最後はもう何て言うんですかね、もう何て言うんですか、その有名演者になりたいなんていうのは全く思ってなくって、うんうん、関西一円で小さな小屋で、うん、そういうのの演技ができるのがあれば、うん、そこにオーディションを受けて、うん、その一回一回をどんな役でも早くでも何でも、あのその演劇の空間の中にこう居合わせて、うん、セリフと体と絡み合い、噛み合いですよね、うん、そういうシンフォニーをなんか楽しんでお客様と一緒にいう場所でステージに立てれたらいいなっていうのはずっとこう思いながら、
いいね、
そういう、まあ、小さな小さな夢になるんですかね、これもね、うん、ですけどね、なかなか実現させるので難しいんですけれども、まあ、向こうは本当にね、大滝しのぶさんとか、
う
ん、専門家はみんな、
ね、
プロフェッショナルはもう、うん、もうどんどんどんどん上、うん、渡辺謙さんもそうですし、うん、すごいなって思います、うん、あの大先輩もそうですしね、うん、我々の大学の、うん、もんですけど、あそこまで行かなくても、うん、あれに近いところまで目指せれれば、うん、自分のペースでね、うん、できればいいのかなっていうの でおかげさまでその私子供がいないので、うん、あのそういうお子さんがいれば今度お子さんを育てていく中で、うん、その若い子たちの人脈ができるんですが、うん、全くそれがなかったんです、うん、で嫁さんは ECC のそういうジュニア教室なんかをお家でやってるもんですから、うん、生徒さんが来るんで、うん、そこから保護者の方とか通じていろんな若い方とつながる機会があるんですけど、うん、僕は本当にあのサラリーマンで働いてただけだったんで、うん、そこで知り合ってるお客様で来る人ぐらいしか知らない、それも一回こっきりみたいな感じになるんで、うんうんうん、そういうのがなかなかなかったんですけど、うん、今回この演劇の、うん、映画のそこに、うん、あの入ることができたので、うん、そういう年代の違う、うん、ジェネレーションが全然違う子たちと今一緒に、うん、あの人脈ができて、うん、もっとしかも目的が一緒なので、うん、ぐっと深く入り込んでお話もしないとこういう演技でできませんから、うん、そういう人脈作りができたっていうのは、うん、なんていうんですかね、むしろ演技を目指すのつもりで来てたんですけど、うん、そっちの方がなんか逆に、うん、まあ、一つ若返りの、うん、やっぱりエネルギー強いですからね、
もらってます
からね、だからそういうのですごく僕は一歩足をもう一度踏み入れてよかったかなっていうのは、うん、あの感じてますね、
うんうん、
そのためには体力も作らない、うん、そしたら運動しな
きゃ、うんうん、
それがないとまたそういう演技できない、うん、何よりも健康でないといけない、うん、ここの健康維持のために、うん、そうすると節制するとか節制してっていうな、あの全てがこういいふうにいいふうに人生、うん、残りの人生、ね、うん、生きていく中で、うん、そういう巡ってきているんで、うん、今年の冬も寒かったと思うんですが、
うんう
ん、あの冬はねほんま猫と一緒で、うん、ストーブつけてあの丸く家の中でっていう人間だったのが、うんうん、今年は本当に外へ 寒くても外へ出てっていうた、うん、体がねやっぱり血潮がやっぱ血流がねあったかくなったと思いますね、足の先指の先まで、そこがやっぱり大きく違うかなっていう、動きは動、うん、そうですね、フットワークが良くなったっていう感じですね、う
ん
う
ん、酒でぬくもるわけでなく、
酒はね冷やすんです
冷やす
内臓冷やすんでね、うん、冷たい、ところが血流も良くなるんですけど、うんうん、 まあ、記憶力がなくなるし、うん、やっぱりそこはやる、うん、飲むのは飲むけどそことはまた別のところで、うん、やっぱ人脈、うん、特に若い世代の人たちと、うん、お知り合いになれた、うん、もっと言えばご年配の方々も来られてるんで、うんうんうん、そういう方ともこう横のつながりが、うん、縦のつながり横のつながり、うん、できてきたっていうのが、うん、あの何より、うん、あのよかった収穫やなっていうのを思ってますね。
さすが。
いやいやいやいやいや、またよかったら、いやもうそういう方々も
本当にもうこれからね
喋、りますよあの人たちは、うんうん、ペラペラペラペラ、ね、ゲストに
八郎くんのあのつながりでこのご縁応援貢献の ね夢の種におっさんラジオにまた来てほしいなと思いますので、はい、またご紹介ください。
ぜひぜひ、
うん、
お願いします。
まだまだ喋り足らんと思うんで、また来てくださいね。
いえいえ、あ、ありがとうございます。うん、第2回、第3回、第7回、
またね、はいはい、来てください。
なんかあそこにパーソナリティ募集
募集って書いてるからね、やったらいいと思う。
QR コードちょっとあとでパシッと出してもらいましょうかね。
うん、ね、
いう感じですけど、
はい。はい、どうも。
ちょっと調子乗りました、
う
ん、すいません。
いえいえいえ、ありがとうございました。また来てくださいね。
はい、どうもありがとうございました。はい、
テイクアブレイク。はい、今日はスポットボイスということで、中学校の同級生川村八郎くんに来ていただきました。3月はね、先週もパッションまゆちゃんがね来てくれて、マラソンの話、情熱の話、諦めないっていう話をねしていただいたんですけども、今回も、川村くんの方からね、やっぱりその演劇に魅せられた、そこでバシッと多分雷落ちたんやろね、心に。でそれが自分の人生の中で一つの軸になって、で諦めたけど諦められない、嫁はんに怒られても諦められないという、そういうお尻に火がついたじりじりとした、炎がやっぱりこう退職、まあ、退職ね、60歳で退職ってちょっとネガティブなイメージあるんだけども、なんか僕ら40年生まれのね、昭和40年生まれのこの人間っていうのはもう働いて働いて、まあ、バブルの時代も経験してすごい激動の中で、アナログからデジタルに変わっていって、インターネットができてね、なんかちまちまとこう作業して、手間のかかることが、まあ、美しく感じたものが、まあ、デジタル社会になってインターネットができて、お手軽に何でも手に入る、身近にできる、まあ勉強するのも辞書ペラペラめくったものがググったら出てくる、 AI 使ったら綺麗な文章ができる、なんか何でもかんでもこうスピードとお手軽さで、まあちょっと表現悪いかもしれんけど、僕は軽々しくなってるんじゃないかなと思うね。でも僕らの生まれた年代ってそのアナログからデジタルを全部経験してるので、どちらの良し悪しも分かってる、そういう年代なので、60で、解き放されて、その燃える情熱をさらに次の人生にチャレンジできるいいタイミングで生きてきたんじゃないかなと思います。これからね、看護師さん目指す方、若い、看護師さんもね、何か衝撃を受けて今の道を選んでる、まあ目指して頑張ってると思うので、その衝撃の感覚っていうのは諦めてもまた復活してくるからね、しっかりと持ち続けて、今辛いかも分からへんけども、いつかまたそれを思い続けてたら、できる時が必ずチャンスが来ると思うので、そのチャンスの目を逃さないように、目だけはパチッと開けてね、感覚を研ぎ澄まして、いつ来るとも分からぬタイミングをいつも切磋琢磨して狙っていてください。ちょっと騒がしい放送になったかもしれませんけどもね、そろそろベッドの周りをきちんと片付けて、歯を磨いて休みましょう。おやすみなさい。生野菜。また来週。